西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖11月は映像作品に見る西宮と題して、ゲストティーチャーに西宮スタイルの岡本純子さんを迎えしてお届けしています。岡本先生、今週もどうぞよろしくお願いします。3回目の今日は朝ドラに見る西宮ということなんですが、まあ、いろんな朝ドラに、ね、西宮が登場
して、ね、何か関係がしてますよね。
なんですね、はいはい、というわけで西宮にとことんこだわる情報サイト西宮スタイルさんとしては、もう本当にいろんな情報をいっぱいお持ちでらっしゃるんで、へえみたいなお話が今日もいっぱい聞けるんじゃないかと思うんですが、ねえ
ねえ、朝ドラって、最近の朝ドラって、はい、どっかこのモデルの地方があったりする作品が多いじゃないですか、
は
い
ね、はい、そしたらそこに観光客がわっとっていうね、
うん、だからそういう意味では、うん、西宮はそのモデルとなった市ではないんですよね。朝ドラと関係があると言いながら、実はは い、
でもちょっとなってほしいところですけど、
なってほしいです
よね。まだ無理だったのかな、
うん、
今まではね。
そうですよね。第1話の時にお話ししてた、あの松尾悟さんが出てらっしゃる舞い上がれ、はい、あれなんかも今は東大阪は、まあ、ね、うん、ロケ地というか舞台になってますけど、はい、そういう意味では西宮が朝ドラの舞台になった作品はなくって、実は、うん、はい、でも、調べてみると結構朝ドラと、あ、こういうゆかりがあるんやっていうのは西宮もあるんですよね。
なるほど、
うん、
そこでいくつか今日はご紹介いただけるということなんですが、じゃあまずは何からいきましょうか。
何からいきましょうね、うん、そうですね、純ちゃんの応援歌っていう、
はい
はい、これだいぶ古いですね、1988年なので。この純ちゃんの応援歌、山口智子さんが、主役をされてて、
はい、
甲子園球場じゃないわ、甲子園で球児の宿をや、うん、するという、そういうお話やったんですね。
なるほど、西宮ですよね、
うん、そうなんですよね。で、球児の宿っていうことで、今は少ないですけど、昔はね、本当にたくさん球児の宿が西宮にはあったんですよ ね。
今も皆さんどこにお泊まりなんですか ね。
もう本当に近隣の神戸や大阪のホテルであったりっていうところが多いですよね、うん、今西宮で、3つだけかな、宿になってるのが
高校球児のためな
ってい
う、はい、昔はなんかね、そのお宿の近くで素振りしてるのをね、見たりとかっていう光景がありましたけど、はいはい、今はじゃあそれもなくなってるんですね。
なくなってきましたね。で、一つは、大部屋で、畳敷きの大きな部屋で、こう合宿みたいに寝るっていうスタイルじゃなしに、どうしてもこう個室で、個室を与えてその寝るっていうスタイルにこう、生活スタイルが、日本人の生活スタイルが変わってきたもんですから、
時代ですか、
ホテルが多いですよね。
ホテルでも、
そうすると西宮にはそうなるホテルっていうのがあんまりなくって、結局今、3つしか残ってないんですけれども、この純ちゃんの応援歌っていうのが、まあ、甲子園でその球児の宿をするっていう作品だったということで、はい、西宮に関係がある作品かなと、
はい、
で、縁のある俳優さんも出てらっしゃるんですよね、はい、生瀬勝久さん、
あ、はい
はい、
生瀬出身なんですね。
そうです。で、はい、生瀬出身の、生瀬勝久さん、
ややこしいな。そうなんですね、あ、はい、濁らないんですね、お名前の場合は。
お名前はね、
なんか前違うお名前でしたよね、
その昔ね。
その昔ね、はい、あのままじゃあ NHK にはやっぱりなかなか 難しかったんでしょうかね。
そうやったみたいですね、はい、やっぱしあの NHK のこう初出演をするという時に芸名を変えられたっていうお話になってますものね、
うん、そうなんですか、うん、
でとかそれから笑福亭、鶴瓶さんなんかもこの、はい、ドラマに出てらっしゃったようで、
そうだったんだ、
はい、そういう意味ではあの非常に西宮に縁のあるゆかりのある、はい、作品なんだろうなと。で、あの甲子園口の、ね、松山温山記念館、これもあの甲子園口としてであの、ロケ地として出てた建物らしいし、
はい、
古式岩神社の少し下の方にある宝楽公園なんかもロケ地になってたっていうので、あの西宮が少しやっぱし、はい、あの撮られてたって作品になってるようですね。
まあ、それ甲子園球場のね、
そうですよね、お膝元ですもんね。
ね、
うん、
その球児の話だったらね。
そうですよね。
そうだったんですか。はい、純ちゃんの応援歌、ああって思い出された方もきっといらっしゃるんじゃないかと思いますが、さあその他にもありますよね。
はい、甲子園球場っていうと。はい、甲子園球場つながりで、うん、これは2020年なので、皆さんの記憶にも新しいかと思うんですが、
はい、
エールっていう、はいはい、ドラマがありました、ね、朝ドラがありました、
はい
はい、作曲家の小関裕二さんの、はい、物語、
そうですね、はい、そして奥様の金子さんとの、ね、お話が綴られたわけですけど、はい、はいはい、
で、うん、あのまあ、このエールっていうのはあの東日本大震災からちょうど10年の節目だったということ で、
うん、
で小関裕二さんがあの福島のご出身だったっていうこと で、はい、でまあ、福島を応援したいっていうことであのこのエールができた、放送されたということのようです。
なるほど、うん、
なのでもう福島の物語だし、福島出身の、うん、小関裕二さんの物語なので、まあ基本的に西宮とはあんまり、
うん
うん、縁がないのかなと思ってたんですけれども、中で小関裕二さんって本当にたくさんの曲を作られてるんですよ。
はい、
はい、もうびっくりしますよ ね、
ね、
うん、あのネットなんかでこう調べてみると、えこれもあれもこれもこれもみたいな、
それに早稲田のもとあの作ってらっしゃる、慶応のも作ってらっしゃる、はい、ちょっと節操ないんちゃうみたいな言われ方もしてましたけど、まあ、とにかくあのね、オーダーがあれば答えますよみたいな、
はい、
本当にやっぱり作曲家でらしたわけですよ ね、
う
ん、ね
その辺のでも、葛藤とか、うん、あのその苦しさ、はい、その曲を生み出す苦しさなんかはその朝ドラを見てると、ね、うん、こう表現されてたんですけれども、
久保田正孝さんがね、そう、うまかったです
ですよね、はい、うん、でもこう数をこうだと一覧表を見ると、うん、わこんなたくさんみたいな、
うん
うんうん、ね、今松井さんがおっしゃった慶応も早稲田もっておっしゃいましたけれども、プロ野球でいうと、はい、ジャイアンツもタイガースもなんですよね、
はい、そうそうそう、あの六甲おろしが小関裕二さんの作品なんですもんね。
そうなんですよ、
うん、
で六甲おろしを作った時は、うん、阪神タイガースじゃなしに大阪タイガースって言ってた頃に あの六甲おろしは作られてるんですが、
うん、
その六甲おろしができて一番最初に六甲おろしをお披露目したのが旧甲子園ホテル。
お、そうだったんですか。
そうなんです、甲子園会館の 西ホテル、あの西の間っていうか、
はい、
はい、
ほ
ー、だからそういう意味ではすごい西宮とゆかりのある、うん、話なんですよ。
そうだったんですね、うん、
だからそうジャイアンツも作ってあるけれども、うん、タイガースのも作っててみたいな
だってジャイアンツの歌ってどんな歌って、まあ関西だからかもしれませんけど思いますけど、六甲おろしだったら誰だって知ってますもんね。
そうですよね、うん、あの知らなかったら、ね、ここで生きていけませんもん
ね。そうそう、関西には住めないぞみたいな感じですけど、ね、えそしてあの高校野球のゆかりの歌も、ね、
そう
作ってらっしゃるんですよね、
はい、そうなんですよね、全国高校野球大会の歌、
うん、
あの栄冠は君に輝くっていうね、
はい、
うん、であのドラマの中でその栄冠は君に輝くを、うん、 甲子園球場で熱唱するシーンがあるんですよね、はい、あったんですよ、
はい
はい、
山崎育三郎さんが、ね、
そうですね、
歌われたんですよね、
うん、歌われてましたね。だからああいうのを見ると本当になんか、あ、なんか普段の甲子園球場がまた違う、うん、なんか甲子園球場に見えてきたりとか、
はい、
うん、いろいろね面白いなと、こう映像で見る、うん、西宮って面白いなと思いますよね。
そうですね、うん、そしてまたあの西宮出身の方がこの、まあ、作品でデビューというのか脚光を浴びられましたよね。
そうですね、
はい、
あの県立西宮高校の、音楽科、
うん、
はい、声楽を専攻されている小南真由子さん、
あの二階堂ふみさんを扮する、であの奥様の、まあ敵役というか、はい、
ライバルですよね。
ライバル役でしたよね、うんうん、素晴らしいやっぱり歌声をお持ちでいらっしゃいまして、
はい、
ね、え実はあの去年の市民祭りっていうのはまだまだあのコロナの影響でリアルには開催できなかったんですけれども、うん、はい、その時にいろいろとあの力を貸してくださいまして、なんかみんなで合唱するとかねっていうのも加わってくださったりとか。
そうみたいです ね、 ね、あの去年は本当に、オンラインでしか開催ができなかったので、
うん、
小南さんと一緒にそのリモート合唱しようという、
はい、
あの企画があった、うん、私参加してないんですけど、あったようです。
そうなんですよ、ね、はい、私も参加できなかったんですけど、うん、そうなんですね。
で、うん、その時にその、星影のエールっていう、うん、そのエールの、主題歌を、
はい、
みんなで歌おうという、うん、のがありましたよね。
なるほど、あのグリーンのね、
はい、
名曲ですね。じゃあちょっと聞いていただきましょうか。2020年度の前期の朝ドラエールに、夏目千鶴子さんの役で出てらしたのが小南真由子さんという、まあ、西宮出身の女優さんということなんですけどね。
そうですね、
頑張っていただきたいですね、これからもね。
そうですよね、
も
っともっと活躍していただけると ね、
はい、ね、うん、嬉しいですね。さあその他にもありますよ、西宮のなんかゆかりというか関係のあるお話、朝ドラマッサンですか。
そうですね、はい、あのマッサンはあの直接、これも直接西宮に関係がないんですが、うん、物語の中で非常にマッサンって、西宮と関係が深い、
はい
はい、朝ドラでした。
ねえ、
であのマッサンっていうのは、国産ウイスキーのを作りたいという、うん、あの夢見た、マッサン、うん、が、一定のスコットランドにそのウイスキーの作り方を学びに行くんですね、はい、でスコットランドの女性を連れて、日本に帰ってきて、
うん、
でウイスキー作りに、挑戦するという、
はい
はい、お話なんですけれども、この、ウイスキー、そのお話の中に出てくるのが、堤真一さん、
はい、
うん、サントリーの、創業者役で、堤真、うん、一さんが出てきたり、微妙にそのマッサンの奥さんの、エリーさんを、助ける役として、うん、キャサリンっていう役で浜田真理さんが出てきたりね、
はい、
浜田真理さんはあの西宮にご出身ということではないんですが、
はい、
向川女子大の附属高校のご出身ということで。
そうだったんですか、はい、じゃあゆかりの方ですよね。
そうですよね、
うん、
あのいい味を出される、
はい、
俳優さん、女優さんですよね。
そうですよね、本当にね、うん、もう唯一無二のあの味ですよね。
そうですよね、
はい、
うん、まあ、あのね、あの西宮出身の俳優さんって本当にたくさんおられるんですが、
うん、
堤真一さんなんかもあのその中では筆頭に、はい、なるかなと思うんですが、堤真一さんって朝ドラ出るのは実はこれが第一作目、初めて。
そうなんですか、
はい、
へ、
今月のこのシリーズの中で、はい、あのね、第1話の時に、松尾悟さんが、
はい
はい、5回も出てるよ。
そうそうそう、
それに比べるとね、うん、堤真一さんがあ初めてなんだなみたいなところがあるんですが、うん、サントリーの、社長役で出てきておられましたね、
はい、うん、
でこのマッサンがその国産ウイスキーを作る、はい、作りたいっていうことで作った会社が日華ウイスキー、
うん
うん、 あのウイスキーとしてはね、日課って言ったらあのこうロゴマークっていうか、
はい、
あの絵がこう思い浮かべるかと思うんですけれども、日課ウイスキー、もともと北海道が本社なんですけれども、実は西宮にも作られてるんですよね。あの工場があったんです。
え、西宮に日課ウイスキーの工場があったんですか？
あったというか今でもあるんですよ。
え、どんなあたりに？
今でもあるんです。あのアサヒビールの、はい、お隣あたりに。アサヒビールもなくなりましたけれども、
はい、
まだあるんです。まだあるんですけど、今はもう、ウイスキーは作ってなくって、うん、当初は本当に西宮でウイスキー作ってたらしい。で今はなんかタルチューハイとかね、
はい、
そういうのを作ってる。
本当に西宮ってじゃあお酒の町だったんですね。
そうですね。
清酒からウイスキーから、
はい、ウイスキーから、
ねえ、はい、ビールから。
そうなんです。だからあの酵母とかね、
うん、
なんかそのそれに関係する町やなと。
なるほど、
はい、みんなこうね、カモスという、うん、はい、酵母が働いてみたいな、
はいはい、
うん、そういう土地なんでしょうね、西宮ってね。
うん、なるほどね。じゃあこのマッサンの中に そういうものも描かれてましたっけ、西宮でみたいな。
西宮でっていうのは一言も出てこないんです、うん、残念ながら、
はいはい。
でマッサンがその日課ウイスキーを作っていく、そのために、うん、苦労するんですけれども、はい、一番最初に、スコットランドから帰ってきて、で、大家さんの大邸宅を持ってらっしゃる大家さんが紹介してくれた家に住むんですけれども、はい、その大家さんの大邸宅は、うん、甲子園口の、はい、温山記念館なんです。
おー、なるほど。
温山、うん、記念館でロケされてる。
はいはい、
うん
うん、
でその大家さんっていうのがじゃあ誰なのかって言ったら、うん、西宮の柴川さんがモデルなんです、
う
ん、
なるほど、そうか。
で西宮の柴川さんって誰なんって言ったら、はい、実は高等園に、高等園っていうあの果樹園があったんです、
はい、
すっごく広い、うん、今の県西、それから広陵中学、それから関学、
うん、
あのあたりが全部柴川さんの果樹園だったんです。
ねえ、すごい。
それぐらいの果樹園を持ってらっしゃった柴川さんが、マッサンの応援に回ってくれて、
うん
うん、日課ウイスキーができたという。
なるほど、
うん、
じゃあすごいご縁があるんじゃないですか、西宮とは。
ご縁があるんです。
ねえ、
でそのマッサン、その日課ウイスキーじゃないわ、マッサンのご縁がある、うん、ところなんですけれども、柴川さんの、今は千島土地っていう、
はい、
あの不動産会社になってるんですが、
うん、そうです
ね、管理とかをやってらっしゃる、はいはい、でその不動産会社の千島土地さんのホームページに行くと、うん、その辺のところがすごく詳しく、
そうなんですか、
はい、出てます。
じゃあこのマッサンとのそのつながりみたいな、
つながりみたいなのも、はい、
なるほどね。今あのまたね、あの千島敏さんは随分あの若いあのクリエイターアーティストたちをサポートなさったりとかっていうのもね、
はい
はい、やってらっしゃるみたいですし、
そうですね、うん、
昔からやっぱりそのお金持ちがそういういろんな意味でのそのね、若い人たちやいろんな人のこうまあこうなんて講演者っていうかパトロンというか、うん、になってらしたっていうね、まあ、そういうのがずっと続いてるっていうことなんでしょうかね。
そういうことでしょうね。で柴川さん その住んでらっしゃったその高等園の、邸宅っていうその別荘っていうのかな、はい、そこが実はあの、大震災、
そうなんです、はいはい、阪神淡路大震災で、
大震災まではあったんですよね、うん、高等園に、ね、
実は私何度も行ってるんです、そのお宅に。
そうなんですか。
っていうのは柴川さんのだからもう何代目かになるんですけれども、
はい、
柴川又吉さんっていう方がいらっしゃいまして、
はい、
ポートジュビリーで、
はい、
ダボーズというグループを組んでらっしゃいまして、
はい、
ポートジュビリーっていうのはあの 神戸にあるアマチュアフォークのサークルだったんですけれども、はい、そこの、まあ、メインバンドというかすごいスターバンドがいっぱいいろいろあるんですけど、その一つのダボーズっていうののメンバーでらして、その後あの管楽の先生にもなられて、
そうなんだ、あ
の野球部の部長もやってらしたんですよ、
はい、
その柴川さんの邸宅のそのホールみたいなところで、これ今あの明治村に移築されてるんですけど、
移築されました、
はい、そこでみんなで練習したり、わー集まったり、わーやってたんです。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ中に入られたことあったんですね。
もう何度も行ったので、あの本当にすごい方なんだっていうのはその家に行ってびっくりしました。みたいな。
あ、そうなんですね、は
い、だから、うん、本当にいろんな意味でそういう音楽の、ね、サポートもしてくださってたり、
うん、
あの本当にすごいあの家系ですね、あそこはっていうところなんですよね。
そうですよね、うん、だからあの、柴川さんが作られてたその果樹園、
はい、
であの今江東園の駅からその観楽ホールに上がる、うん、あの道、はい、道路
バス道ね、くねくねくねという、
はい、あれもともと柴川さんが自分の土地のその果樹園に行くまでの道作られたんですってね。
ねえ、
うん、
であの阪急の阪急電車の駅も、もう土地を寄付するからここに駅作ってっておっしゃった
江東園ができたんですよ ね、
ねえ、すごいことですよね、うん、
だからマッサンっていうそのは、ドラマ朝ドラを見てて、うん、西宮っていう言葉一つも出てこないんですが、
はい、
こう調べていくと、うん、とっても西宮にゆかりのある、
うん
うん、物語になってるんですね。
ねえ、いや、じゃあそのあたりのところはぜひその千島俊さんのホームページでいろいろチェックなさっていただきたいですね、
はい、そうですね、うん、あのねホームページに行くと、柴川さんの果樹園に、うん、そのマッサンとそのエリーさんのがいたその後ろ姿っていうのが映ってて、
はい、
そうやってそのホームページには書いてます。
そうだったんですか、はい、うん、その昔の写真、
昔の写真ですね、
はあ、うん、貴重な資料ですね、それは
ですよね。だから本当に貴重な資料をそのホームページ上にきちんとあの管理して、
うん、
はい、私たちも結構だからマスさんのことを調べてる時に千島土地さんのホームページっていうのは、
うん、
あのよく拝見しました。
そうですか。これあの2014年度の後期の作品なんですけれども、
はい、
だからもうかなり前なんですけど、なんかずっとやっぱりなんか新しく思えるというか、なんか常にやっぱりこう身近に感じる朝ドラではありますよね。
そうですよね、あのやっぱしなんかこう全然オリジナルのストーリーっていうのも面白いんですけれども、
うん、
こう現実にモデルがあってそれをこう追随していくストーリーの物語っていうのも面白いですよね、
うん、ね
え、でそれを考えていくと西宮にあこんなに深く関わってるんだみたいな、
うん、
残念ながら日華ウイスキーがね来年の、3月で創業が終わりますっていうのがつい最近実は発表されてるんです。
ということは歴史が終わっちゃうんですか。
そうですね、西宮から日華ウイスキーがなくなっちゃいます。
あら、じゃあ全部北海道の方に、
ね、多分そうでしょうね、はい、
はあ、そうちょっと残念ですね。
残念ですね。だからそういう意味で西宮からどんどんいろんな大きな会社が、ね、あのこう移っていってしまう、ある意味寂しいと言いつつそれだけこう住宅地として、西宮がなっていくんでしょうね。
住みたい町西宮に、
はい、
徐々に変貌していくというところでしょうか。はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、それでは岡本先生お願いします。
はい、マッサン夫婦が借りていた家の大家さん、はい、ドラマの中では野々村家っていうことになってるんですが、その野々村家のがロケされた建物、
はい、
西宮にある建物は、
はい、
さあ何だったでしょう、
うん、
っていうのがクイズでございます。
結構難しいかもしれませんね。
甲子園口の駅の近くにある、はい、はい、いろんなところでロケに、はい、あの使われている建物です。
そうですね、クラシックな、はい、とっても素敵な建物ですね。
そうですね、今はあの川のほとりにあって、
はい、シンボリ川のところですね、
はい、
今は、まあ、大学にも関係しているというか、
そうですね、
そういう建物で、
建物ですね。
ということでございます。さあ、これで3つのクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さあ、今日は朝ドラに見る西宮ということでお届けしてきたんですが、ね、まだまだあるかもしれませんね。
そうですね、うん、西宮でロケされたあの映画、あの朝ドラっていうと、はい、べっぴんさんとか満腹とかね、
あの辺りも、
はい、その辺も、はい、実は西宮でロケされてるあの作品なんですよね。
なんかあの神戸女学院が結構ね、
そうですそうです、
使われたりしてるんですよね、はい、
べっぴんさんも満腹もどちらも神戸女学院出てきてますしね、
はい、
あの満腹なんかはあの、それこそ神戸女学院と向川女子大の甲子園会館と両方がね、
うん、あ、そうだったんですね、うん、
結構出てきましたね。
へ
え、やっぱりいい建物がこうね今でも残ってる町っていう、うん、でその建物がやっぱりロケ使われてるという。
なるほどね。で満腹はナレーションが、
はい、ね、そうなんですよ、芦田愛菜ちゃんがナレーションして
だったんですよね、はい、最年少じゃないですか、
だと思います、
当時だったらね、
はい、確か14歳ぐらいでナレーションしてるんじゃないかな。
もうバリバリ西宮出身の
女
優さんでございますから ね, ねえ、
うーん、大きくなっちゃいましたよね、
はい、もう今や本当にあのね素晴らしい
女優さんですよね、
はい、素敵なセンスも終わりですし、ね、とってもあの綺麗になられましたし、なんかちょっとこう我が子を見守るみたいな感じで西宮市民のそこそこの年齢の方は、はい、みんなあの芦田愛菜さんのことを見守ってらっしゃるんじゃないかと思いますけど、これからもますますね活躍していただきたいですね。さあ来週は生放送でございます、岡本先生への質問もお待ちしておりますのでどんどんお寄せください。そして来週は西宮ゆかりの俳優たちということで、
はい
はいね、映像作品の中の、はい、あの人この人いろいろ取り上げてご紹介していきたいと思います。というわけで、来週もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
映像作品に見る西宮、今週は朝ドラに見る西宮と題してお届けしてまいりました。ゲストティーチャーは西宮スタイル岡本純子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。